三国町安東からダッチミンダッチミン。時刻は3時を回りました。丹南 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からお届けする生放送です。このダッチミンダッチミンという言葉、安東の方言ということなんですが、おっちにおっちにという意味だそうです。掛け声、ちっちゃい赤ちゃんが、よちよち歩きの赤ちゃんが一歩ずつ歩き出す、そんな、この番組もそんな番組だな、ぴったりだなと私はいつも思っています。東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメイヤから今日もお届けするんですが、本当今日は気持ちのいい日ですよね。皆さんはいかがでしょうか。シルバーウィークが終わってほっとしている人もいますが、残念、いつもの生活に戻ったという人もいるかもしれません。今日番組をお届けするのは私、安島ひろこです。実はこの安東と安島という名前が一緒というのが出会いで、この番組をお届けしています。そして私は安東をもっと知りたいということで、いつもゲストをお迎えしています。安東の話題、今日もたくさん届けていきます。では早速ゲストを紹介いたしましょう。今日のゲストは安東を考える会会長でいらっしゃいます出南信弘さんです。出南さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今思ったんですけど、はい、安東を考える会という立派な会の会長さんでね、どんな人かなってラジオ聞いてる人思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。
いやいや、大したことないですよ
ということで早速お人柄も紹介したいと思うんですが、まず出南さんは安東生まれ安東育ちということで、
はい、
そして安東の人はほとんどの人が海に関わっているということなんですが、それに漏れず、はい、やはり漁師であったっていうか船員であったっていうことなんですよね。
そうですね、13年間ほど船に乗っておりました。
はい、じゃあお父さんもっていうか、やっぱり、
もう父はもう全く関係ないんですけど。
そうですか。
はい、
はあ、そんな出南さんから見て、今から秋になっていくんですが、はい、安東の秋で紹介することって言ったら何かありますか。
そうですね、その場所とか紅葉とかっていうのはちょっとないんですけど、
はい、
今の秋ですと安東の方は魚釣りが盛んなんですね。
それはある意味では一年中魚釣りはできるけど、その中でも秋が。
そうですね、秋が、まあ、旬の魚もたくさんありますし、
はい、
まあ、特徴としましてはね、漁師で生計を立てているという人はまずほとんどいないんです。
安東で
もう道楽というんですか、もう道楽で魚釣りをしているという人が大半ですね。
それは安東の特徴なんですね。
そうですね、まあ、年金生活で遊んでいるという人が多いもんですから、もう浜漁港行くと、おい魚持ってけやっていう新鮮な魚たくさんいただけるんですよ。
それどこですか、もっと詳しく教えてください。
それやっぱり船が帰ってくる頃に港へ行くと、
はい、
まあ、知ってる、まあ、宿島さんは顔知らんから
って、はい、ダメですね。
そういうことでたくさん、僕らも船には乗ってないんです、漁師はしてないんですけど、新鮮な魚はたくさんいただきます。
それが安東の魅力かもしれませんが、今から旬の魚って言ったら何になるんですか。
今の旬というと安東ではクジというんですけど、アマダイ、
クジ
アマダイですね。とそれとか安東弁で言うと古代なんですけど、そういうのは旬。これから先、まあ、フクラギ とかあのアオリイカ、まあ、標準語で言うとアオリイカですね。
標準語じゃないのもあるんですね。
そうだ、いや安島弁で言うと、モイカって言うんですけど、ね、
ある意味では安島弁で喋られると本当全然魚もなんかわからないかもしれませんね。
僕は安島生まれの安島育ちですけど、安島の 人としかもう安島弁は喋られない。まあ、標準語半分安島弁半分っていう、ちょっとあのお聞き苦しいところあると思いますけど、
それがまたあの味だと思いますけど、はい、今も話が出た安島弁はやっぱり安島の人としか話せないんですか？
いや他の人はちょっとわからないんですけど、僕今安島弁を喋って単語ですと出てくるんですけど、今ずっと続けて安島弁と、
はい、
安島の人としか出てこないんです。これ不思議な、自分も不思議に思ってるんですけど、今安島さんの安島弁で喋れっても喋られます。お話できません。
わかりました、わかりました。私は今それを聞いて思ったんですけど、はい、昔やっぱり安島でこうやってなんか他へ情報を出さないために安島弁で話し合った、うん、そしてそれが他の人にわからないという意味がそのまま役に立ってるんじゃないですか？その通りなんじゃないですか？ま
あ、それはちょっとわからないですけどね。
あの今も最初の中に、はい、船乗りをしていた、
はい、
ある意味では海外にも行っていたということだそうですが、
そうですね、あのもうこの部落というのはね、もうとにかくあの貧乏な部落でしたんで、もう隣近所どこ見ても船乗りばかり、
はい、
まあ、小さい頃からもう大きくなったら船に乗らなあかんのだというような環境のもとで育ちましたから、みんなあの船に乗ることに関してはもう何も抵抗もなく、学校卒業したら船行くんだということで、
はい、
あのしてきました、
うん、あの例えば学生時代っていうか子供の頃夢はつった将来は漁師とか、まあ、船員とかいうことなんですね、まあ、
そういう部落の状況というんですかね、うん、そういう貧しい部落だったもんですから、あのその代わり今あの本当はあの加賀殿下ですよ、みんな、
あ、守るためにね、
そう、あの家を守るためにほとんど女の人が守ってたという部落ですから、
はい
はい、女の人には頭が上がらないというのがほとんどですよ。
そうですか。あのでそんな南出さんが、
出南ですよ、
出南さんが船を降りたっていうきっかけは何かあるんですか？
あ、そのきっかけっていうとね、僕ちょうどあの子供が生まれた頃は結婚して3年間子供できなかったんですけど、あの3年目にしてできたんですけど、ちょうどあの昔はまだあの電報の時代でして、
はい、
ちょうどシンガポールにいる頃にあの女の子が生まれたと、母子ともに健康という電報が来たんですよ、
はい、
で1ヶ月ぐらいして神戸に入りまして、やっと自分の子供の顔を見れるなという思いで、帰ってきて子供の顔を見たと、あ、もう船やめたと、もう船行かんと。ほんでなんでって、もう何でもかんでももう船やめたって、すぐ会社に電話してもうやめますからということでやめました。
すごい話です。あとね、ええ、そのこう私のように他人とか他の人から聞くと、こう海外にシンガポールにいてそうやって生まれたのを知るっていうのはかっこいいなと思っちゃうんだけど、実際にはかっこよくはないわけですね。
やっぱり早く会いたい、僕はもともと子供というのはものすごく好きな、ね、もうよその子供でも好きだっていう性分ですから、自分の子供やったらもう本当にもう顔見たとおり、あ、もうこれは船に乗ってられない。だいたいあの船一回行くと1年間ぐらいは家帰ってきませんから。
1年も帰ってこないんですか？
帰ってこないんですよ。
ある意味では、まあ、そうすると子供たちお父さんの顔を忘れてしまいますよね。
そういうこともあり得るでしょうね。
はい、それであの妻が強くなってしまうというのはどうしても守るという意味もあるんですよね。
女の人がいないと、ね、生活できないという、ことですから、
はい、あのこう船を乗っているっていうことは世界をある意味では私はいろんなところを知れるなと思ったんですけど、実際にはそうでもないそうですね。
やっぱりあの船はやっぱりあの金銭的面ではものすごく恵まれてる、まあ、あの丘で勤め、丘って僕らは丘って言うんですよ。僕らは海へ勤めてたで、陸上のことは丘丘って言うんですけど、でその人たちから見ると何倍ものお金をもらって、いい食住はもうただもう美味しいものを食べてっていうことですけど、いい面はそですではやっぱり海っていうのはしけっていうのはもうものすごいしけに合う、 もう船に寝てても頭がへー下がってて、そうですね、こういう足を、はい、踏ん張りながら寝ると、うん、やっぱり昔の人は板っこ一枚地獄というような社会ですから、世界ですから、大変苦労もしました。
船の厳しさですよね。
そうですね。それでやっぱり岡へ上がると、うん、もうそれを忘れようと思ってお酒飲んだりいろんな遊びをしたりということで生活をしていましたね。うん、
そうやって聞くとやはり改めて船の世界っていうか船の仕事の厳しさも感じますね。
独特のものがありますから、うん、船というのはね、うん、
そうなんですね。そんな、出南さんが丘に上がってまず仕事以外でしたこととしてすごく面白いなと思ったのがいろんな役員を引き受けたっていう話。
ああ、そうですね。まず最初役を受けたっていうのは子供が保育園へ行った頃に保護者会の会長をはじめ小学校行くとやっぱり PTA の役とかいろんな役をしましてね。でやっぱりなぜそういうことをしたかっていうとやっぱり船に乗ってると世間が狭いと言いますか、
はい、
もうなんか横がまるっきり見えないですね。もう一本もう前しか見えないっていう。だ同じ狭い居住区の中で生活をしているもんですから世間のことがほとんどわからないんですね。でやっぱり岡へ上がったからにはやっぱりいろんな人とお付き合いをしていろんなことをしてやっぱりそれが自分の財産というんですか、そういうことになろうか、そういう初めはそういう気持ちはさらさらなかったんですけど、今この70近い年齢になりますと、あそういうことが良かったんかなというふうな面で感じることがまあまああります、
はいはい、子供が生まれて丘に上がった、そしてその子供が保育所へ行くことによって役員を、はいはい、本当に子供との関わりは深いんですね。
そうですね。もう未だにまだ子供の関わりやってますんで、うん、今子供がうちの孫はみんな市の方へ出ているんですけど、子供が学校行くときにはまだ一緒になって歩いて行ったり、そういうボランティア活動も欠かさずやっています、
はい、そうやって小学校の役員もしたことによって地域であったり人であったり本当に今も話の中にあった幅も広がったんでしょうね。
まあ、それが僕の今の財産かなという、はい、気持ちでおりますね。その時は全く分かりませんけど、
うん、はい、この後もいろいろお話を伺っていきますが、ここで一曲曲を挟ませていただきます。今日はカーペンターズの曲をお届けしたいと思います。実はカーペンターズ懐かしいなと思う人も多くいらっしゃると思いますが、アメリカの兄弟のデュオです。お兄さんと妹という形なんですが、なんと1969年、今から40年前がデビューということで、今年は40周年、また新たなこう若い人にとっては新たな感じで聴かれている曲なんですが、皆さんにも聴いていただこうと思います。ではまず1曲目、イエスタデイワンスモア聴いていただきます。
When I was young I'd listen to the radioWaiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone.Yesterday once more.
Shubidu Lang Lang.
カーペンターズの曲を聴いていただきましたが、どうでしょうか。私は秋は風が運んでくると思うんです。そして今日このカーペンターズの曲を聴いていただいて、一段と秋の気配を十分に感じていただけたのではないでしょうか。引き続きゲストと話をしていきます。で、南さん、
はい、
さっきもお話を伺った、人生を変えた一つのこととして、丘に上がった、子供が学校へ行った時も役員を引き受けたっていうのは、これは進んでお引き受けになったんですか。
まあ、その進んでというわけではないけど、やっぱり先生に勧められて、どうしてもやってほしいということでお願いをされて、まあ初めはいやいや受けたわけですけどまあそれが結果的には最初のスタートになったわけですね。
はい、あとそうやって役員を引き受けたことによって、地域はもちろん人との交流もできて、それから仕事においてもその人間関係っていうのは役に立ったっていう話もさっきちょっと伺ったんですけどね。
たくさん、もう 今にして思えばたくさん役に立ちました。というのは僕も今お話したように、29歳で船を降りまして、で他の会社へ勤めたんですけど、それも16年間勤めたんですけど、まあ繊維業界の不況によって破綻をしたという。それもちょうど家を新築している最中に会社が潰れまして、明日からの生活どうしようかなという時に、今いろんなその PTA の役とかいろんな地域の役とかをした ところの友達というんですか、その人らが「おいうち来いや」という形の中で、すぐもう1ヶ月も休まずに就職できたという経緯があります。
はい、
それもいろんな水商売、最初は水商売だったんですけど、まあそれも給料同じ、今までもらってた同じだけやるからうち来いやって言うたのがまず水商売だったんです。でそれもやっぱり生活のためにもう1年間頑張ったんですけど、うちの家内がノイローゼになりまして、ね、こんなやっぱり世界にどっぷり浸かるところに人間ダメになってしまうなということで、まあ、1年間でスパッと足を洗ったんですけど、そしたらまた次の友達、うち来てくれやって言って、またすぐ、
はい、
雇ってくれたっていう、そういうことがありまして。
そうなんですよね。そして最後にはこう公的な職務にまで就かれるような公の人になったんですが、そうだからこそある意味では今日も紹介最初にした安藤を考える会の、今では会長でもあるっていうことにもつながってくるんでしょうね。
そうですね。その当時に昔は最初の頃は住みたくなる町3600というのは県の あれでありましてね、
はい、
で安藤が指定を受けたんですけど、まあ、何年かでそれがもうなくなるという時に、当時の安藤の区長さんがこれ何とかして形で残そうということで、考える会という安藤を考える会、これからの安藤を考えるという会を 続けて作ったわけですね。
はあ、じゃあ案と考える会の最初は、住みたくなる街3600が基本ということですね。
スタートですね。
そしてそれがなくなることになった。
そうですね。その時には今のアントの西野委員の先生というのが初代の会長で、僕は今3代目なんですけど、
はい、
もう17、18年になりますかね。それを引き受けたんですね。でその時に僕が受けたのがもう3代目ですから、もう14、15年前ですかね。
でこれからの案と考える会という形になってるわけですよね、ある意味では。
だからまあその当時はね、もうとにかくもう過疎化、もう本当にこの安東というところはもう消防自動車も入られない、もう一輪車はやっとというような。
それはやっぱり20年ぐらい前の、
そうそうですね、
20年ぐらい前の近くの話ですね。はい、そういうふうなところであったっていうのは、今にしたら私にはそうは思えないんですけど、やっぱり安東のそのこうまっ、なんて言うんでしょう、道も細かったっていうのはどうしてなんですかね。
もう昔というのはほら自動車も関係なかったし、本当のまあ本当のまあ集落だったもんですから、もうそれで何でも弊害がなかったんでしょうね。ところがこの車社会になってきて、もう車の道が欲しいということで、やっぱりこれでは行かないあかんということでね、なんとかせなあかんっていうのが今区画整理につながったわけですね。
そうやって区画整理をしたことによって、こう新しく若い人たちが住むようになったそうですね。
そうですね。今はもう安東さ、だいたい300ぐらいはできる区画整理をしたんですけどね。今もう70軒ぐらいは新築の家がもうほとんど若い人ですね。だから都会行ってた人もやっぱり自分とこの地面があるもやで、高い土地を買わなくてもいいということで相当帰ってきております。
安東に若い人たちが U ターンしてきたっていうのはどうなんでしょうか。安東のこの自然の魅力もあるでしょうが、ちょっとどこかや仕事行く先としてもそんな遠いところではないからでしょうかね。
そうですね。近くにも臨海という石油ビーチコンビニアートをはじめいろんな会社が来ていますからね。そういうところももう20分か30分で行けるという。ただね、若い人が来たら来たにはまた問題もありましてね、まあそういうこういう部落ですから、昔からのしきたりというんですか、そういう付き合いの仕方というんですか、それがもう大変な問題になりました。
そうですよね、そのことはすごい問題ですよね。
でこれではやっぱ若い人が住めるような、住みやすいような、まずキャッチフレーズが住みたくなる、住みや、そういうキャッチフレーズですから、住みよい、住みたくなるというには何を、やっぱ若い人を中心に考えていかない、いかない時期に来ているもんですから、
はい、
でやっぱ冠婚葬祭の見直しという、これはもう本当に大変な事業だったんですけど、
具体的にもうちょっと詳しく、
例えばね、はい、今結婚しますと、うちの息子が結婚しますと言った時には、樽広げと言いましてね、親戚の家へ饅頭をこう配ったわけですよね。
樽広げ、はい、その言葉も安東弁
です、ね、ですかね。これ本当に紹介するという意味でね。
それは 何を配るんですか。
饅頭配ったんです。饅頭ね、そうするとだいたいいとこまで配るというようなしきたりになってて、だから若い人だったら、年寄りのいる家はいいですけど、若い人だとどこまで持っていったらいいんかっていうのは全くわからないわけですね。本当とんでもないところへおまんじゅう持っていくと、あら祝儀を催促されてるのかなというようなこともあるし、近い親戚を忘れると、あうちとも付き合いしたくないんかなというようなことで、そこでまたね、
はい、
トラブルが起きて、これではダメだということで、そういうことは一切廃止しようと。
で
今はもうなくなりましてね。
あ大変です。
ただ結婚するということはお知らせをしなきゃいかんということで、
はいはい、
掲示板に今ちゃんと誰々さんと誰々さんが結婚しますという掲示板に掲載しています。
いろいろありながら、ある意味では住みよいこう安東の町を作っているんでしょうけど、今後のこととしてはいかがですか。何か力を入れていることはありますか、最後に。
今はですね、やっぱり、はい、 区画整理をした後にあの公園がないんですね、うん、その区画整理した中で建蔽率 10% だったんですね。ここがあの国定公園の網に引っかかって、あそれではダメだということで、あのただ今ジャングルになってるんですけど、エロモンのフケット、
エロモンのフケっていう言葉自身がまた分かんないですけど、
エロモンのフケっていうのが、
はい、
あのゲンゴロウ、希少価値の高いゲンゴロウがいますんでね、
はい、
そこをあの守っていくという意味で県がそこを指定されているわけでね、あの公園の代わりということで、
はい、
これではダメだということで今そこにあの重点を置いて、ここをなんとかそのあの公園とあの自然と共生できる公園にしようということで今頑張っております。
はあ、はい、あのあと考える会としては、では今後はエロモンのフケをあのこう開発していくっていうことなんですが、ちょっと最後にこのフケっていうのは池みたいなもんですか？
そうですね、もう池ですね。
池ですね、
沼、汚い池
面白いですね。またアントの独特な話をいっぱい聞かせてほしいなと思うんですが、はい、今日最後に感想はいかがでしたか？番組
で初めての経験ですからちょっと緊張もしましたし、これで良かったかなというちょっと不安の気持ちでいっぱいです、
は
い、
私はその自然のままで話ができたっていうのが一番の今日の魅力、アントらしいなと思いましたし、これからもアントのために活躍してくれることと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
はい、では最後にもし皆さんの意見があったらファックスでお便りください。番号を申し上げます。0778-53-2563、0778-53-2563までお便りお待ちしています。では今日最後の曲聴いていただきましょう。カーペンターズでスイングお届けしてお別れです。
Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad.